はい、皆さんおはようございます。新年度に入りまして、もうすでにそちらにはこう掲示してありますけれども、厳密に言うと来週の総会をもってこの新年度の成果は決定するわけですね。でももう今年度を一緒に御言葉とともに歩み始めています。で、今日の聖書の箇所はこの新年度のテーマ成果が含まれているところですね。で、来週総会がありますけれども、来週の夜ちょっと出かけなければいけないので、今週一足先にこの御言葉を一緒に味わいたいというふうに思います。この御言葉をもってこの1年間私たちはイエス様と一緒に歩んでいきたいと思います。じっくり今日の箇所のところを確認して味わって、またその呼びかけに応えていきたいというふうに思います。ちなみにですね、新しい年度の主題の成果はこれですけれども、主題のテーマは何かと言いますと、主の呼びかけに応える、主の導きに応えるということが年間のテーマになりますね。で、今日のこの御言葉もそうですけれども、私たち一人一人にイエス様は、また神様は呼びかけておられる、語りかけているということですね。これに私たちは応答していくということ、これを1年間を通して心に留めて実際にそのようにしていきたいというふうに思います。特に今日はこの主題聖句が含まれている16節を何度も読みながら一緒に確認していきたい、またそこから歩み出していきたいというふうに思います。ということで、じゃあ一緒に16節を読んで御言葉の時をスタートしていきましょう。16節ですね、一緒に読んでみたいと思います。せーの。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。はい、最初に注目したいのは、意外と長いですよね、この16節ってね。読んでみると一番最初のところは本当に3分の1ぐらいなんだなって分かると思いますけれども、順番にこれを本当に確認していきたいと思います。で、最初に注目したいのは、今言いました一番最初の今年度のテーマとして出ているところですね。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。ここに最初は注目しましょう。まず私たちが確認したいことは、イエス様は、また主はあなたを選んでいるということですね。イエス様はあなたを選んでおられるということをまず確認したいと思います。何に選ばれているんでしょうか。選ぶといってもね、どんなことに選ばれているのかということですけれども、第一に私たちは救いに選ばれています。まず第一に私たちはイエス様の救いに選ばれている、このことを確認したいと思います。イエス様は十字架の上で祈りました。その中でも最も私たちが強く心を打たれるのは、父よ、彼らを許しください、自分が何をしているのかわからないのです。この言葉ではないでしょうか。他にもいくつかね、イエス様の十字架上の7つの祈り言葉っていうのはありますけれども、他のもとっても大事ですけれども、私が特に心を打たれるのはこの言葉だと思いますね。イエス様は父よ、彼らをお許しください、そういうふうに祈られたわけですね。十字架にかけられるとき、イエス様は別に何か悪いことをしているわけじゃない、本当に無実なわけですよ。でも非常にも釘打たれて、そして十字架にかけられて命を落とすことになるわけですね。ところが、その釘を打たれたその時にイエス様は言うわけですね。みんなから憎しみの目とか妬みの目とか、あるいはぼんやりとした目を向けられながら、イエス様は父よ、彼らをお許しください、神様許してください、こういうふうに祈るわけですよね。大事なのは、彼らとは誰ですかということですね。それはもちろんそこにいた十字架にかけている人たちもそうですけれども、私たちですよね。彼らは、そこにいた彼らは私たちの代表者であるわけですよ。みんな同じところがある。正しいことを分かっていてもしないこともあるし、また憎しみを持って妬みを持って誰かを攻撃することもある、あるいはその兵士たちのように役割を 持っているということで、まあ、本当にやってはならないことをすることがある、まあ、本当に私たちのいろんな罪の代表者が彼らであるわけです。父よ彼らを許しくださいと言ってイエス様が祈るときに、その脳裏には私たちがいるんだということ、これがこの十字架のメッセージですよね。そう考えてみるならば、あなた方が選ばれている、私があなたを選んだというのは、まさにこの十字架の許しに私たちは選ばれているということでもあるわけですね。まあ、何より皆さんがここにいることがその大きな証だと思いますね。私たち一人一人はそれぞれの理由とかまた思いを持って教会に集まってきますけれども、でもやっぱりイエス様に選ばれている、そしてここにいるんだということを最初に心に留めたいと思います。それは本当に嬉しいことだと思いますね。私たちがイエス様に選ばれているということ、特別に選ばれていること、父よ彼らを許しくださいって、この人を私が代わりに犠牲になるから許してくださいと言われること、それは本当に嬉しいことだと思います。全然関係ない話なんですけれども、私は結構なんていうんですかね、いろんなものがくじとかが当たらないタイプの人間で、当たる人と、ね、当たらない人と世の中にはいるみたいなんですけれども、まあ私は大体当たらないですね。子供の頃から駄菓子屋さんとか行っても全然当たりっていうのを見たことが本当にあるのかなと思いますけれども、友達が当たってるのを見ては本当にあるんだなと思うっていうタイプでしたけれども、でも私は悔しくないんです。なんで悔しくないかっていうと、一番良いものに選ばれているからですね。それを私は知っている、そしてそれを私は受け取っている、まあ一番大きい当たりをいただいているわけですから、まあ、皆さんもそうなんですけども本当に幸いなことだなっていうふうに思うことができますね。これ以上のものはないと思います。イエス様は私たちを選んでくださった、でもそれなんでですか、理由があるわけですよね。それは特別に優れてたからではないんですよ。私たちがお前賢いなって、よしそんなお前だから何とかしてやろうって言ってイエス様を選んでくれたんじゃない、いや君は誠実で本当に立派だって、よしそういうもののためなら一肌脱ごうって言ってイエス様は十字架にかかってくれたわけじゃない、あ実は逆だったって言うんですよね。むしろ私たちの罪が私たちを滅ぼそうとしているから、イエス様は代わりに我が神我が神なぜ私をお見捨てになったんですかって言って滅ぶことを受け取ってくださった、これがイエス様ですよね。それはなんでですかって、もう一言聖書に書いてある通り、愛しているからだって言うんですよ。素晴らしかったからじゃなくて、優れているからじゃなくて、誠実だったからじゃなくて、ただ神様が一方的に愛しているから私たちを滅ぼさない、絶対滅ぼさせない、そういうふうにしてくださったわけですよね。まあそれに選ばれているなんて、なんて嬉しいことでしょうか。まあ、そのことを私たちは覚えたいと思います。私たち一人一人がそれに選ばれていますね。これにまず応答すること、これが私たちの第一歩だと思います。あなたはイエス様に愛されて選ばれました、許されて命を得るように選ばれました、このことをぜひ心に留めて受け取りましょう。旧約聖書を見てもイスラエルの人々が同じことを言われてますね。イスラエルの人たちが神様の宝の民だと言われるときに同じように言うわけですね。あなたたちが数が多くてね、強くてね、立派だったから選ばれたんじゃないんだよ、全然逆、弱かった、弱っちかった、小さかった、でもただあなた方を愛してたゆえにあなたたちは選ばれた、まあ、そのことが書かれてあるわけですね。本当に私たちはそうやって愛されて選ばれているんだということをもう一度覚えたいと思います。さあもう一度16節を読みましょう。もう一度と言いますか、この後も何回か読みますけれども、もう一度16節を読みたいと思います。いきます、せーの。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。はい、こういうふうに書いてあります。ここにはただそれだけじゃなくて、イエス様が私たちを任命したということが書いてあります。まあ、今読んだところの最後のところですね。私があなた方を任命したのである、これが第2に注目したい点です。 ちなみに元の聖書の言葉を見るとこれが一番最初に来るんですね。選ばれたの後にこれが本当は最初に来るわけです。主があなたを任命しているということ、このことが第2に心に留めたいことです。でちなみにこの任命するっていうのは、割とシンプルな言葉が使われていて、簡単に言うとですね、そこに置いたとか、そこに立てたっていう、そういう意味なんですね。つまりイエス様は私たちをただ救いに選んでくださっただけではなくて、私たちに使命を与えてそこに置いた、立てたということ、使わしたということ、そういうことをここでは言っているわけです。ここで大事なことを確認したいんですけれども、それはですね、私たちはただただ救われるために救われたわけじゃないということですね。その先に与えられた命があって、それを持って主に応える、そこまで含めて私たちは救われているんだということを覚えたいと思います。それはギブアンドテイクじゃないですよ。あなたたちを救ってあげるから、じゃあこれをしなさいっていうふうに言ってんじゃない。もう救われてるのはただただ愛のゆえですよ。もうただただ私たち愛されているからそうなんです。でもそこだけでイエス様は終わりで、はい、じゃあ以上ですというふうに言うんじゃないっていうことですね。そうじゃなくて、その先にも意味があるということですね。救われて終わりじゃないよ、君の命は、そう言ってるわけですね。その先がある。あなたは神様からイエス様から使命が与えられて、そしてそこに置かれているのだ、立てられるのだ、このようにイエス様は言っておられるわけですね。これもまた本当に素晴らしいことだと思いますね。私たちは、あ、救われた、よかった、やったやったって言って終わりじゃなくて、その先に意味があるんだ、その先にも意味があるんだ、あなたが生きている意味、あなたが置かれている意味あるんだということを言われているわけですね。これも本当に私たちへの幸いな呼びかけだと思いますね。新しい年度が始まって環境が変わっている方もあるかもしれないし、また変わってない方もあるかもしれませんけれども、それぞれが置かれている場所、立てられている場所、あるいはこれから置かれる、立てられるって、ね、使わされる場所もあると思いますけれども、それぞれの場所があると思いますね。でもそこにイエス様は使わしているんですよ、私があなたを任命しておいたんですよ、そういうふうに言っておられるんだということを覚えたいと思います。じゃあ何のためっていう話になりますけれども、目的もですね、ちゃんとここで詳しくイエス様は述べておられますね。それを続けて読んでいきましょう。改めて16節をまた読みます。16節いきます。せーの。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。はい、このように書いてあります。まず第一の目的は、あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにだというふうに言っています。あなたたちが実を結ぶためだ、こういうふうに言っているんですね。私たちに与えられている使命、その目的は何ですか。それは行って実を結ぶことである。このことを心に留めましょう。じゃあ実とは何でしょうかということですね。いろいろな考え方ができます。具体的には本当にいろんなことを考えられますし、どれも間違いではないと思いますけれども、でもですね、今日の箇所のところでは前後関係があるんですね。前後関係のところをよく見てみますと分かることがあります。大きく一言で言えば、私たちが結ぶべき実とは愛であるということですね。私たちが結ぶ実とは愛であるということ、このことを知りたいと思います。あなたのうちに愛が実ること、そしてそのあなた方が言って周りの人々にも愛の実がなること、これが私たちが使命を与えられて置かれた理由だというふうに言っているわけですね。もちろんここで言ってる愛っていうのは あれですよ、イエス様の愛ですよ。ただの私たちの愛情とかということではないんです。それは明らかですね。 もうこの前後のところを見るとちょっとしつこいぐらいにですね、互いに愛しなさいとか、あるいは、愛っていうことに、まあ、愛にとどまりなさいとか、そういうことが繰り返し教えられているんですよ。だむしろ、まあ、この主題聖句をね張り出してますし、ここのところを私たちは注目するから、まあ、ここがこうメインのように映りますけれども、でもこれその間の中で語られてて、むしろこっちの方が唐突なぐらいですよ。この前後関係を見ると愛の話ずっとしてきて、その中で急にあなた方を私が選んだというふうにイエス様は言い出したんですよ。そういう流れの中なんですね。そしてその愛とはもちろんイエス様の愛、私たちの愛情ではなくて、私たちが誰かを愛するとかそういう愛情の話ではなくて、イエス様の愛が実るように、そしてその実がいつまでも残るようにって、そういうふうに言ってるんです。その実がいつまでも残るようにって言ってることからも明らかですよね。昨年の主題聖句覚えてますか？結構ね、私たち結構切り替えるとすぐ忘れちゃうんですけどもそれゆえ信仰希望愛、この3つはいつまでも残るですよね。こう言われてる通りじゃないですか。信仰と希望と愛、イエス様の愛はいつまでも残るんですよ。私たちが私たちの愛をどっかに残していくっていうために使わされるんじゃないんです。そんなこと知ったこっちゃ、知ったこっちゃないとは言わないけど、大事ではないんです。そのために任命されているわけではない。もちろん私たちがね、誰かを愛するってことは素晴らしいことだし、そこにね素晴らしい関係が生み出されるし、それも大事にしてくださるけれども、でも何より大事なのはイエス様の愛が実って、それはいつまでも残るっていうことが大事なんですよね。私たちが誰かを愛するっていうことの愛情自体は、まあ、その人のこの地上の歩みの期間や、まあ、その次のところまでとか、まあ、多少かもしれないけども、イエス様の愛はですね、いつまでも残るんですよ。それ嘘じゃないですよ。だって2000年少なくとも残ってるんですから、この先も残りますよ。2000年前のこの愛が今でも私たちのうちにはっきり残ってるんですから、それが実るようにというふうにイエス様は私たちを選んで、そして置かれた、また置かれるということを言っているわけですね。まあ、本当にそうなったら素晴らしいですね。私たちがそのために使わされていくんだったら素晴らしいですね。そのためにどうしたらいいでしょうか。まあ、2つのことがイエス様は語っていると思います。この前後のあるいは今日の御言葉の中で語られていますね。一つはもう今繰り返し言っていることですけれども、行って実を結べと言われている通り、出ていくということ、これが一つ大事なことですね。使わされなさいということです。あなたは使わされて一歩踏み出していきなさいということを言ってるんですね。私はイエス様によって置かれているんだ、ここに。私はイエス様によってここに使わされていくんだっていう、まあ、自覚ですよね。あ、本当にそうなんだな、そう受け止めていくことが第一歩だと思いますね。まあ、そうでないとなかなか具体的にそれを考えるということはできないと思います。皆さんはどうでしょうか。まあ、今置かれている場所とか、これから使わされていく場所、まあ、そこに、あ、本当にイエス様、あ、そう言われて私使わされているんだな、そういうふうに感じているでしょうか。まあ、ぜひそのことを考えてほしいと思いますね。あなたの置かれる現場はどこですか。まあ、そのことをぜひ考えてみていただきたいと思います。あともう一つのことをイエス様は語っています。これも本当に大事なことです。今日のこの箇所はこの前後の文脈の中で語られているということを話しましたけれども、今日読んでいただいた11節からの前のところからもとっても大事なことが語られているんですね。1節から11節のところを全体を通して大事なことが語られていますが、その中でも特に5節を一緒に読んでみたいと思います。今日の箇所のちょっと前のところになりますけれども、5節を一緒にみんなで読んでみましょう。よろしいですか。いきます。せーの。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。はい。実を結ぶにはどうしたらいいですか。それはですね、私たち枝ですから木につながっていればいいんです。逆を言えば木につながってないと、まあ、実はならないんですね。ごくごく自然なことを言っていますけれども、その木とは何ですか。私はブドウの木だ、イエス様が言ってます。イエス様ですよ。イエス様につながっていなさい。そうすればあなたは実る、実をならせる、こういうふうに言ってます。 具体的に言えばこのイエス様との交わりの中にいつもいるということですよね。時折こう木から離れて折れてまたつるがれてこう折れてつるがれて折れてつがれてそのうち死にますからねこの枝ですから、ちゃんとずっとつながっておくということがとても大事なわけですね。私たちが普段祈る中で聖書の御言葉を開く中で、あるいは日曜日こうして共に礼拝をする中で、そしてもちろんそれだけじゃない、あなた方の体を聖なる生きる生贄として神様に捧げなさいと言いますけれども、それは本当に私たちの日々の歩みの中でイエス様を信じていく、イエス様を一緒に生きていくということですよね。その中で実がなる、それは実が本当になるんですよね。私の想像ですけど、分かんないですけども、多分ブドウの木の枝はですね、よしこれこれこうやったら枝がなる、実がなるぞって思ってやってないと思いますね。ただ木につながっているから実がなるんですよ。本当にそうですね。私たちも同じことです。イエス様につながること、これ一生懸命だったらイエス様があなたに実りを与えてくださる、あなたを通して実をならせてくださる、これが約束だと思いますね。今言った2つのことにはこう相反する2つの動詞が使われてますね。一つは私たちが出ていくということ、行きなさいってイエス様に言われている。もう一つは同時にとどまりなさい、つながっていなさいということ、動詞としては相反する2つですけれども、でも一致していなければ実がならないんですね。私たちはイエス様にとどまり続けながら出ていくということですね。イエス様はどこでも一緒に、聖霊なるイエス様が一緒に行ってくださいますから、行ってくださる、だからとどまって出ていくんだ、そのことをぜひこれからしていきたいと思いますね。イエス様につながる努力というのも大事です。私たちはやっぱりある程度こう意識して工夫してイエス様につながっていこうってしないと難しいですね。本当に日々聖書を開いたり祈ったり、それだけじゃなくてお互いにこうやって励まし合ったりとか、本当に一緒に信じていくんだということをお互いに支え合ったりとか祈り合ったりとか、いろんなことの中で私たちは工夫してイエス様につながっていくわけですね。そうすると実がなります。本当に実がなります。このことを約束として受け取っていきたいと思います。イエス様にとどまって使わされる場所に出ていきましょう。このことを覚えたいと思います。最後にもう一つ触れてないことがありますので、16節を読んで最後のポイントを押さえて終わりたいと思います。16節読みましょう。せーの。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである、はい、ちょっと不思議ですね。2つ目の目的、2つ目の使命が任命されている理由、目的は私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにだというふうに言っています。これどういうことでしょうか。この御言葉はよくイエス様のお名前で祈るということを、確認するために使われる箇所のところですね。これは本当にその通りで、それが一つベースになっています。私たちはこのことを語られているからイエス様のお名前によって願い祈るわけですね。それはそうなんですけれども、ただですね、そうしちゃうとちょっと誤解をすることがあるわけですね。それだけだと思ってしまうと、おし、この話は私たちの願いの祈りが聞かれるコツだぞというふうに思っちゃうわけですけど、そういう話ではないということですね。もしそうだとしたらイエス様は急すぎるでしょ。この話の流れとして急にどうしてそれをぶち込んできたのかと思うじゃないですか。今まで愛の話とか実がなる話してたのに、あ、ところでこうやって祈ると願いが聞かれるよって、何の話ですかっていうことになるわけですね。私たちのそういう話をもちろんしているわけじゃなくて、これはですね、この話の流れの中で、本当に意味のあることをイエス様は語っておられるんですね。願いを叶えるコツの話ではない。そうじゃなくて、じゃあ何なのか、これの直前の14節15節を見るとそのことよくわかると思いますね。セットにしてみるとすごく言いたいことが伝わってくるところです。じゃあ14、15節を一緒に読んでみましょう。よしですか、いきます。せーの。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。 父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。はい、こういうふうに言われています。ここと組み合わせて考えるから、初めて私の名によって願うものは何でも与えられるの意味がわかるわけですね。イエスは何と言ってますか。私はあなたを友と呼ぶ、あなたは私の友だというふうに言ってるんですね。もうしもべじゃないっていうんです。もうこれすごいことを言ってるわけですよ。だって普通だったらもう主人としもべの関係、もっと大きな差のある関係です。だってイエス様ってどういう方ですか。もうこの聖書の初めからこの天地を作られた主であるということがこう流れの中で書かれてあるわけですよね。この私たちを全てを作られて今もすべ治める方が、私たちをあろうことか友だと言うんですよ。あなたは私の友だというふうにイエス様は言われるんですよ。もうなんというかこうブルッとするような、おものすごい宣言だと思いますね。絶対友じゃないですもの。普通の関係で考えたらとても友になりえない。私たちを作ったこの主が友だ、お前は私の友だというふうに言われるって、そんなことありえるか、そう思うようなことですよ。だものすごいことをイエス様はここで言ってるわけですね。でも友だって言うんです。もうしもべじゃない。しもべは主人が考えていることを知らない。でも私はあなたに明かした、私の計画をすべて、私の思いや私のこれからなそうとしていることをあなたに明かした、あなたに秘密を打ち明けた、だからあなたは私の友だっていうふうに言ってるんですよね。私たちは人間という小さな器ですから、神様の思っていること考えていること全部は受け止めきれないですよ。もうとても把握できない、きっとパンクしちゃうでしょう、受け取ろうとしたら。でもその部分部分を神様は明かしてくださっている。私たちの分に応じて分かるように少しずつ少しずつでも明かしてくださっている。だからもう君は主人としもべの関係じゃなくて私の友なんだ、こういうふうに言っておられるわけですね。だからです、だから私の名によって願うものは何でもあなたたち受け取る、こういうふうに言うんです。友だったらなんか見当違いの願い方しないですよ。向こうの思いも明かされている友だからそういうふうに言うわけですよ。しもべと主人の関係だったら分かんないですね。言うかもしれないですよね。あ、ちょっとご主人様これ欲しいんですけどって言うかもしれないですね。僕これしたいからこれ欲しいんですけどって言うかもしれないですね。まあ厳しいご主人だったらうるせえって言われるだけですけれども、いや、ね、まあ、すごく面倒見のいい主人だったら、あ、そうなのか、うん、よしじゃあ買っちゃろうって言って買ってくれるかもしれない、まあ、そういう関係であるかもしれないですよ。でも友だったらどうですか。本当に心の内を明かして、本当に大きな方なのに全部明かして、お前は私の友だって言って、そして一緒に歩もうとしてくれてる人に、あ、分かりました、だからところで私これやりたいんですけどこれくださいって言いますか。言わないですよ、絶対に。そうじゃないですよね。友だって言ってくれてるんだったらやっぱり友として答えたいですよね。このすごい方が私たちを友にしてくださってるんですから、やっぱり友として私たちも答えたいですよね。その時に何でも必要なものは言ってくれって父に願ってくれ、そしたらちゃんと与えられるから、イエス様は言ってるわけですよ。私たちと同じ目線まで下がってきてくださって、まるでイエス様が神様に祈るように私たちも祈りなさいって、そういうふうに言ってくださってるんですよね。ものすごいことをイエス様はここで私たちに明かして約束してくださっているっていうことです。私たち教会は聖霊が、イエス様の霊が与えられて、この地でイエス様の体とされています。それは本当に意思を持たない奴隷じゃなくて、本当だったらそれでもいいかもしれない、神様は私たちを駒のように使ったらいいかもしれない、でもそうじゃなくて思いを一つにする友だしているっていうことですよ。思いを一つに歩む友だって言ってくださっているってことですね。だからあなたの思いはどうですかって、それをするためには何が必要ですか、私に何ができますか、その中で願うものは何でも与えようというふうに言ってるんですよね。まあ、もちろんね、突拍子もないことを私たちが願っても聞いてくれますよ。神様は本当に憐み深くて優しくて父でもある方ですから、本当に何でも私たちの願いを聞いてくださるけれども、時に答えてくださるけれども、でも友だって呼ばれた私たちは何て答えましょうか。まあ、ぜひそのことを今日から覚えて答えていきたいと思いますね。主の御心は何でしょうか。私を置かれている理由は何でしょうか。 そこで私は